いつも TCC をご支援くださり心から感謝します。浦和教会から祈りによって送り出されて早6年です。最初に持たせていただいたのが2019年の12月1日、場所は東京中央区月島にある我が家のリビングで、その時は浦和教会から北先生がご出席くださって、総勢で6名の礼拝となりました。それから4年と4ヶ月、ここに至るまで浦和教会にはもう最大級のお支えをいただき、心から感謝をいたします。その間、坂野先生、斉藤先生には幾度も御言葉の奉仕のためにわざわざ都心までお運びいただき、それも浦和の皆さんが家族としてお支えくださっているからこそであって、その有形無形のサポートに TCC 一同いつも励まされています。さて、都心は特殊な文化を持つエリアです。中でも際立っているのが分断が蔓延していることだと思います。まず離婚が多い。シングルマザーの比率は寺子屋などをしてても驚くほど高く、またいわゆる富裕層と生活困窮者が混在する町でもあります。特に東京はまた外国人比率も高く、中でも池袋、錦糸町、新大久保などはどこどこタウンと呼べるほどにもう特定の国の人が集中しています。本日この選挙サンデーに何をお話しさせていただこうかと考えましたが、僕たち TCC が置かれているこの都心の分断の状況を鑑み、また TCC のビジョンの一つが都市を愛し福音に生きることを励ます教会であることから、今日はヨハネの21章から福音による和解についてお話をさせていただこうと思います。神の子イエスが人となりご降誕された、その目的の一つが和解だったからです。クリスマスによく歌われる賛美歌の98番、雨には栄えの英語版は、God and sinners reconciled。 つまりイエスの到来の目的は God and sinners reconciled、 神と罪人の和解だと、この賛美歌は言ってます。言い換えるとイエスの周りに起こった一連の出来事は和解のパズルを完成させるためのピースだったということです。もっと言うと、イエスが来られたことには3つの意味があって、1つは僕たちが他者と和解できるということ、次に本当の自分と和解でき、最後に神とも和解できる、この3つなんです。今日はこの3点にスポットを当ててお話したいと思います。まず1つ目のポイントは、僕たちは他者と和解できる。4節に、夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかったとあります。この弟子たちは11人のうちの7人で、2節からそれはペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの2人の息子、そしてもう2人の弟子と分かります。この7人をよく見ると、本来どれほど違うキャラの人たちだったかが分かります。まずはナタナエルとトマス。ナタナエルは信心深く、またトマスは疑い深い性格で、まさに両極でした。ナタナエルはイエスに会う直前、イチジクの木の下で何かやってたわけですが、それは誰も知らんことでした。それに対しイエスが、 私はそれを知ってる、とナタナエルに言うと、もうそれだけで、あなたは神の子だ、イスラエルの王だ、とすぐに言います。それに対しトマスは正反対の性格で、他の弟子たちが、俺たちは復活のイエスに出会った、と騒いだとき、その手に釘の穴を見、自分の指をそこに突っ込まない限り自分は信じない、と断言します。でもこれほど世俗的とも言えるトマスと、それとは正反対のナタナエルが、この時同じ船に乗ってたということです。またそこにはペテロとヨハネもいました。ヨハネは合理主義者で、かたやペテロは衝動的、両方ともお互い悪く言うなら、どうもペテロは性急で落ち着きがないやつだとヨハネに言われても仕方がない。また一方でヨハネはペテロに、あいつは口ばっかりで動かんやっちゃうと言われそうです。でも彼らもこの同じ船に乗ってたわけです。聖書は何度も、それこそエペソの2章にはここよりはっきり述べられてますが、イエスはあらゆる違いを超えて人々を一つにすることができるし、私はそうすると言っておられます。イエス・キリストはお互いに軽蔑したり、できれば関わりたくないと思うような違いのある人たちを一つにできると聖書は言ってます。 TCC では何週間かに一度使徒信条を礼拝で告白していますが、その後半に、我は聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ずとあります。これがイエスが信ぜよと命じられた内容なんだと今回改めて気づかされました。そこにある教会を信じる、聖徒の交わりを信じるは、僕らが教会の完全な一致を信じ、それが可能であるように行動し始めるということです。それが真実であるかのように行動する、その時僕らのその信仰に応えて、神が驚くべき超自然の共同体を形作ってくださる、そんな約束がこの使徒信条にはあるんだということを教えられました。僕たちは他者と和解できる、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、イエスは僕たちを僕たち自身と和解させてくださる。ところで先ほど申し上げた、あのような人々の和解の満ち溢れた姿というのが、もし僕たちの周りに見られないとしたら、その理由のほとんどは、僕たち自身が僕たちという存在と和解できてないところにあるんです。つまり僕たちは自分の現実、自分が何者かということで和解できてないということです。ヤコブの4章は、外なる戦いは内なる戦いが原因だと言ってます。これは深い言葉で、もしあなたが自分自身に対して透明で折れないなら、他人に対して透明で荒れるはずがない。自分をリジェクトしている人は他人をリジェクトするんだということです。聖書はここで、神の助けのないうちは僕らは幻の人生を送ってると言ってます。僕たちは人生で何かをするのに必死です。がその何かとは、自分を証明することなんです。自分はこんなもんや。でもその中身が本当の自分ではなく、 別の自分を証明するという、まあ、ある意味役者みたいなことをやってて、そのために膨大なエネルギーを僕たちは浪費してる。つまり僕たちは自分の欠点や弱さを認められないんです。それは自分に対しても、また他人に対してもです。だから自分に透明でおれんし、他人に対しても同じく透明じゃない。僕らが本当の自分と和解し、本当の自分を見るということをせんうちは、他者とは和解できないということです。でもイエスはそれを根本的に変えることのできるお方なんです。それを体験したのがペテロでした。じゃあ彼に何が起こったのか。イエスの生涯の終わり間際、弟子たちは全員イエスを裏切りましたが、ペテロが一番深刻でした。それはペテロがイエスに近かったからです。ペテロは一番弟子として自分のことをちゃんと理解せず、常に自分を現実と離れたところに置いて、その強いイメージを保つ必要があったんです。イエスが私は逮捕されると言った時、ペテロは私はあなたと牢に入ることも死ぬことも厭わないと言います。他の弟子たちは良くも悪くも彼ほど霊的にも感情的にも熱くありませんでしたが、彼らは同時に彼ほど愚かでもなかった。イエス様、他の者がこけても私は大丈夫、自分は誰よりもあなたのことを愛してるし、私ほどの忠誠心持つ弟子は他にはいませんとまで言ったわけです。がその直後にペテロは公然とイエスを否認する。それも3回も。これぞまさに自分を知らん者の顛末です。このペテロに復活のイエスが3度同じことを語られるんですね。17節、イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ここに自分を一回否定した人間に対する信じれないような肯定があります。イエスはあなたには自分の壊れた部分を見てほしいという。そのたんびにペテロはがっくりうなだれますが、そこで彼が少しでも心開くなら、イエスはそこに信じれんほどの愛と肯定を注ぎ込むんですね。イエスがあなたは私を失望させたと言う。するとペテロは分かってますと答える。それに対しイエスは、なら責任を取れ、お前がリーダーだ、お前は弟子たちの中でも大破してぶっ壊れてた、お前が自分の姿に一番疎かった、自分を知らずお前の失敗が最大だった、だからリーダーはお前だと言うんです。イエスが何を言っておられるのか分かるでしょうか。あなたはあなたの失敗を丸ごと私の恵みの中に置きなさい、そうすればあなたは偉大なリーダーになれるし、誰よりも優れた羊飼いになれるからと言うんです。日本の社会では一回失敗したら終わりです。挽回のチャンスはなかなか巡ってきません。あの学校に入れんかったらその会社には入れんし、となるとあの仕事にもつけんし、 その先もないわけですが、イエスは言われます。あなたはその逆だって。もしあなたが多く失敗し多く許されるなら、あなたは多く愛する。自分が壊れていることを知って私の恵みに委ねるなら、それも委ねれば委ねるほど、あなたは他人を理解し人の心を理解し私に頼り、人生の行く末にももう驚かなくなるし賢くなる。あなたが責任者だ。なぜならあなたが最大の失敗者だからと。その後、使徒の働きに現れるペテロを見て、なんであれほどの羊飼いみたいな心が持てるんか、なんであそこまで愛情深くまた忍耐ある人になれたんか、あのペテロがあって不思議に思うことがありますが、それはペテロがそうだったようにイエスの恵みに飛び込んだ道徳的な失敗者である自分というものを理解するとき、初めて起こる奇跡なんですね。ですから僕たちも同じ告白を通して同じ奇跡を経験したいと思います。イエスは僕たちを僕たち自身と和解させてくださる。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、僕たちは神と和解することができる。18節以下、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。この両手を伸ばしが何を意味するのか。人は敵対心を抱くとまず腕組みすると言います。そしてさらに危険が増すと今度は相手を打ち負かすファイティングポーズを取る。あるいは落雷や雹など自然災害から自分を守るためには頭を抱えます。要するに腕を伸ばすということはしません。腕を伸ばすのは例えばハグあるいは握手など親しさを表す時ですが、これは無防備な状態なんですね。精神的感情的な親密さを表す時、僕たちは腕を伸ばさんといかんし、それは同時に自分のありのままを他人に見られるということでもあります。つまり傷ついたり批判されたりするということを厭わない態度と言えます。弱さを伴わない親密な関係なんてありえないんですね。イエスがペテロに腕を伸ばして私に従いなさいという時、何を言っておられるのか。これは二重表現と言われています。つまりこれは十字架にかかる姿を示すと同時に、無防備な状態で相手に近づいてその人を抱きしめることを表すんです。イエスの言わんとされていることはこうです。ペテロよ、あなたに羊飼いの心を持つ方法を教えよう。他人に喜んで身を捧げ他人のために死んでもいいという心はどうすれば持てるんか。それは私の死を模範として残りの人生を歩むことだよ。私はあなたのために両手を広げるし、あなたもそれを見ることによって人のために両手を広げる人生を歩むことができるように なると。イエスはなんとここでご自分の十字架のことを言っておられるんです。イエスは十字架上で究極の羊飼いとなり、また究極の友となり、何の利益にもならん人のためにご自分を捧げられました。自分の両手を釘付けにされるということほど無防備な状態はありません。でもイエスは僕らのためにそこまで無防備になり、僕らの罪を全部背負って僕らを無罪にしてくださったんです。イエスはこう言ってます。私は両手を開いた。もしあなたがその意味を理解し、そのことで自分の人生が変えられるなら、私が羊のために死んだように、あなたも羊のために死ななければならないと。ルカの5章でペテロは最初の大量の奇跡を経験しましたが、その時自分が偉大な方の前にいるということを知り、自分の小ささを思い知ったんで、私から離れてくださいと彼は叫んだ。それは僕らの持ってる実は古い人格構造であり、そこから来るリアクションなんですね。あまりに清く、また偉大な方の前に自分の小ささと欠点を見せつけられるということは、もう心理的な死を意味するからです。もうそこから逃げたかったんです。状況は今回も同じでした。でもこの153匹の魚を見てペテロは、今度は私から離れてくださいとは言わんかった。彼は狂ったようになってイエスに近づいたんです。なぜか、それは彼の人格が恵みによって作り変えられたからです。もしあなたが恵みによって救われた罪人なら、失敗は、すべての失敗は今や心理的な死を意味するものではなく、霊的な成長のまたとない手段なんです。どうぞあなたのその失敗を、今抱えているその失敗をイエスの恵みの中に置いてください。それが最高の成長の手段だからです。あなたは有能で賢い人間、愛情あふれた羊飼いの心を持つ最高の人間になります。僕らにはペテロの経験が必要なんです。失敗を通して。でも今はもう離れてくださいではない。そうではなく、イエスのもとに飛んでいく弟子となる。ペテロは何にも屈しませんでした。ボートはまだ来てないのに、ペテロは飛んでいきました。このペテロから目を離さんことです。日本は失敗を受け入れない国です。でもイエスのところへ飛んでいく。なぜならイエスはその弱さや死にかかわらずではなく、いや、それゆえにです。もう弱さと死を通して世を刷新する方となられ、復活の主となられたからです。僕らは神と和解することができる。これが3つ目のポイントです。思えば22歳で救われる前の僕は、もういろんなものに腹立てまくってました。母は僕を受験校の、それもかなりハイレベルな中学に入れてくれました。中国人として日本で生きていくためには、まず医者になり、そのためには勉強しが母の口癖でした。でも学校に入ってみて、みんな優秀で授業にはついていけんし、ある先生なんか、お前は兄貴と同じ親から生まれて、 同じものを食うてんのに、なんで出てくるもんこんなに違うんやって、そこまで言う。兄も同じ学校で成績優秀でした。だからそんな先生たちにも、また勉強はできて少々高圧的やった兄にも、そしてすぐに手を出す父にも腹立ててました。もちろん成績悪いんが、悪いんは自分のせいです。だからこの自分に対しても、そう、もう自分が一番嫌いでした。でも22歳でイエス様を信じ救われて、一つの大きな発見があったんです。それは、僕はこれまで他の誰でもない神に腹立ててたんやということが分かったんです。でもその神にも、22歳のクリスマスの時に和解に導いていただいた。それからというもの、自分とも、また周りの世界とも面白いほど、もうそれまでわけのわからんテンションに縛られてたのに、全部解放されていきました。一番嬉しかったのは、僕が救われる2年前に天に帰った父と仲直りできたことです。え、死んだ人と仲直りって、そんなんあるのと思われるかもしれませんね。こういうことです。父が中国人やったことで、我が家は僕が13歳になるまで家族全員中国籍、中国人、辛ラーメンの辛という、そんな名字でした。僕が生まれたのは昭和の35年、戦後まだ15年の時で、アジア人への差別の残ってた時代。あんたのせいで僕らはこんな目に遭うてると、何かあったら全部父のせいにしてました。さらに父には、日本にやってくる前に大陸に家庭があって、母は現地妻扱いされてたということが、両親が結婚して10年経ってから分かり、もうそれ以来僕の怒りの中心はそこに移りましたが、それが全部解けたんです。すっかりなくなりました。そして今の楽しみは、生前イエスを信じて天に帰った父と天で再会することです。父も同じく戦争の被害者やったいうこと、全然考えることもなく、そんな優しい気持ちはみじんもなく、最後まで僕は親不孝を通してしまいました。人のせいにばっかりし、ほんまに一番しょうもなかったのはこの自分でした。だから新天新地でまず父に手ついて謝りたい、そして父を思いっきりハグしたい。でもイエスのなさる和解って、ここまで徹底してるんやなって思います。あの父と時空を超えてこんな和解ができるなんて、まさに神業です。ですから僕らに必要なのは、このイエスから目を離さんことです。そうするなら、ペテロのように福音によって人と自分と、そして神と和解することができるんです。この3つの和解に生きる信仰生活は、お手元に別紙があるかと思います。その図の左側、イエスを見るとき、そしてその福音をしっかり味わうときに可能になります。でも今見てきたように、弟子たちにとってイエスと過ごした3年というのは、まだまだ時間的にも、また経験値としても不足でした。そこには自分の小ささ、弱さを知った上で悔い改めるということが不可欠やったんです。そしてそのことから、僕らも共同体の中で証しをし、人生のストーリーを分かち合い、壊れた自分を出し合えるという そういう場が必要なんだということが分かります。 TCC では今年の後半からスモールグループというものを始めようと思っていますが、この悔い改めと癒しと成長のコミュニティこそが今後僕らがそのスモールグループで目指すところです。今はスモールグループのリーダーズミーティングというものを定期的に行い、その準備をしています。 TCC は先ほどの妻の証にもありましたが、自前の街道がまだありません。ですから今それを祈り求めている状況ではありますが、スモールグループを通して交わり祈る、そういうコミュニティを持つことで、すべての喜びと苦しみが、つまりもうええことも悪いこともひっくるめて、その全部が僕らの福音理解と成長につながると信じます。そして今見ていただいた図の左の濃い丸4つ並んでますが、それが完成した暁には、今度は僕らは右の4つの薄色の丸、つまり使命と表現に使わされていく、これがステップなんですね。逆に福音を深く理解せず、それが受肉先打ちに出ていくなら、つまりアウトプット先行で行くなら、いつかカラカラになるし、結局は大祭司の庭のペテロのように空中分解してしまいかねません。でも福音が受肉した上で、左ががっつり固まった上で右に進むなら、その時聖霊の実のたわわに実る他者に使える管理者、社会福祉者、また伝道者として僕たちは使わされていくことができるんですね。イエスをしっかり見つめ、壊れた自分を示された時には、罪人の和解のためにご降誕くださって死んで復活された主イエスに、今度は僕らの方からペテロのようにもう服着たまま水に飛び込むぐらいにがむしゃりに近づくものになりたいと思います。そして毎週そのコミュニティにまた帰ってくる。図の上と下に両方向の矢印がついているのはその意味です。その都度本質に帰り、見て味わってまた使わされる。イエスの和解を皆さんの職場で、そして実生活のあらゆる場面で注ぎ出す、そんな祝福の人生を共に送らせていただきたいと心から願わされています。それでは一言お祈りいたします。ペテロはイエスが3度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。天のお父様、皆をあがめます。私たちは壊れた自分をどれだけ知り、またペテルのようにそんな自分をあなたの恵みの中に置いてきたでしょうか。この恵みに生き、あなたの十分な癒しをいただいて、そこから使わされていく一人一人でありたいと願います。そのためにも、あなたから逃げた過去の私たちではなく、復活の主にがむしゃらに向かっていく生まれ変わったペテロのような信仰者でありたいと願います。それぞれの使わされた持ち場で主イエスのかぐわしい香りを放ち、職場でも家庭でも学校でもあなたの栄光を仰ぎ見ることができますように。どうぞ浦和教会の兄弟姉妹方を いよいよ祝福し、また主ご自身がお導きくださいますように。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。